おはようございます。いよいよ3月に入りました。ですかね、頭では分かってたんですけども、実際なってみると、あ、もう3月なのかっていうのがちょっとありまして、年度代わりというのは本当忙しいですね。いろいろと今ちょっと来週が BBF の総会がありますですね。で、まあ、ちょっとそういうことでいろいろと忙しくしております。はいですね。じゃあ一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。私たち一人一人が神様によって救いのご計画の中に救われ、またこのように主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひとときを神様が導いてください。今日の御言葉を通して私たちの信仰をもう一度顧みるときとしてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日の66イザヤ書の66章の6節から見ていきたいと思います。6節からなんですけれども、都から騒ぎが、宮から声が聞こえる、敵に報復する主の御声がという言葉があります。これはイエス様の再臨の時です。で、ここにある、都っていうのはエルサレムの町のことです、ですね。エルサレムの町っていうのはユダヤの首都であり、また、特に聖書の中においては中心地になっていきます。でイエス様が再臨されるときにエルサレムの町中にこういう騒ぎが起こるということなんですね。で、今日は、ですね、7節からまず見ていきたいと思います。彼女は産みの苦しみが来る前に産み、陣痛が来る前に男の子を産み落とすという言葉があります。8節もですね、誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか、地は一日の苦しみで生み出されるだろうか、国は一瞬にして生まれるだろうか、ところがシオンは生みの苦しみと同時に子たちを産むという言葉があります。で、これは何を言っているかですね、ちょっと難しいような感じがします。赤ちゃんが生まれる時っていうのは、人がですね、女の人がこう赤ちゃんを産む時っていうのは、そこに陣痛が始まり、産みの苦しみっていうのが始まり、何時間もかけて、苦しんで赤ちゃんが生まれてくるわけですね。ところがここにあるのは一瞬なんです。神様がそのようにするって言ってるんです。で、これは何を意味するかっていうと、神の民は一瞬のして一瞬のうちに生まれるという、つまりこれはですね、私たちがイエス様を信じて救われるというのは一瞬だということです。ですね。皆さんはイエス様を信じた時っていうのを覚えてらっしゃいますかね。どうやってイエス様を信じたのかですね。もしもですよ、誰かがあなたもイエス・キリストを信じて救われたいならば、まず聖書を読みなさい、全部読みなさい、良い行いをしなさい、そしてあなたが聖書の内容を全部知り、良い行いをすることができたら、あなたは救われることができますと言われたらどうでしょうかですね。でも人って何かそういうような感じがあると思います。難行苦行をしてとかですね、ありがたい本を読んでとかですね、何かをしたら救われますと。ところがここで言ってるのは一瞬なんですね。救われるのは行いによるのではありません。だからこの言葉の素晴らしさというのは、私たちはなぜ救われる、なぜイエス様を信じることができるのか、救われるのか、イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、 3日目によみがえってくださいました。そのことを信じたから救われるんですね。で、何から救われるかっていうと、私たちは罪から救われると言います。で、罪って何かなと思うんですね。罪とは一体何なのか。私たちはやっぱりこう生きている上でいろんな問題にぶつかります。さまざまな問題にぶつかります。で、どういう問題にぶつかるかって、その多くは人間関係だと思います。人間関係に苦しみますね。で、これは大人だから苦しむわけではなくて、子供の時も苦しみますよね。子供の時にってよく喧嘩したりしますよね。で、私も覚えがありますけども、小さい時にこのもうあの子嫌いっていうのはね、もうこの子嫌い、もうでその子がいるからもう学校が嫌とかね、いろんなことがあります。それも小学生じゃなくても幼稚園でも保育園でもそれはあります。だから人間関係の難しさっていうのはもう本当に小さい時からあるわけですね。こう生まれてちょっと 物心つくようになってくると、もうその相手と比べたりとかですね、いろんな問題が出てきます。で、それにやっぱり人は悩みます。ですから、そこにいろんな悩みから、もうそれがあまりこじれてくると精神的につらいとかですね、今よく出てきますけど発達障害とかいろんな問題、うつのうつとかですね、もう本当にそれを主に人間関係によっていろんな問題が出てきます。で、精神障害者フェルシップっていうのを今やってますけれども、今年3回やるんですね。で、春が関東、秋の最初いつでしたかね、ここでもやります、北陸で、そして関西でもやります。で、大体50人ぐらいの人がこう集まって行くんですね。で、去年は大阪の大学の先生から、専門で学んでる先生からいろいろと学んで、当事者研究というね、そういう当事者の方の立場からこう学んでいったんですけれども、でもやはりそこでですね、こういろいろとやってても人との関係がすごくやっぱり一番の問題になってきます。で、聖書を読んでいきますとね、聖書でよく目につくのは、愛しなさい、許しなさい、ね、受け入れなさい、恐れないでとかね、いろいろ言葉が出てきます。なぜそういう言葉が多いか。イエス様も新しい戒めとして与えたのが、互いに愛し合いなさい。なぜそういう言葉が聖書によく出てこないといけないかっていうと、愛し合うことがすごく難しいからです。互いに受け入れることがすごく難しいからです。だからイエス様言われたように、自分を愛する者をね、愛したって何になるかって言われてます。でも人はどうしても愛する人しか受け入れられない。やはりこう自分にとってこの人は嫌だ、そういうふうなこの心の状態っていうものがある時はもう病気になってしまいます。私たちの心の問題っていうのを見るときに、聖書は何と言ってるかっていうと、神様に対しても人に対しても、私たちの心に罪というものがあるならば、神様に対しても人に対しても正しい関係を持つことができないっていうことです、ね、人に対しては愛するよりも裁いてしまう、愛するよりも嫌ってしまう、そういうような状態になっていく。でもそれは罪なんですね。で、私たちはイエス様を信じる者としてそれが許されているものなんですけれども、分かっていながらも、それは悪いと思っていながらも、どうしてもそれが抜けきれないというのが私たちの中にある問題です。そうするとですね、この問題はどうしたらいいんだろう、私のこの問題はどうしたらいいんだろう、 あの人も確かに悪いけども、でも自分自身をよく見ると自分の中にも大きな罪があるね。こういうことがあるんですね。こういうことがあったんですよ。ある人が、いろんな話し合いのね、話し合った内容をまとめて、これこの前話し合った内容です。で、そこ集まった人にご確認くださいって言ってね、皆さんに出したんですね。メールで。そしたらですね、その中のある人が、この文章はちょっと違う。この文字は違うからこれ直してください。それ、いっぺんにじゃないんですよ。一回この文字違いますからこれ直してください。で、しばらくしたら、ここの文章はちょっとおかしいんじゃないか。で、またしばらくしたら、ここは前決まったこととは違います。で、その書記さんですよね。それをまとめた人はですね、ついに怒ってしまって、もう私辞めますって言ったんですね。誰が悪いってことではないんですよ。考えてみると、それ言ってくる人も、正しくするために、こう違いますよ、こう違いますよ、っていうわけですね。で、その書記さんも、もう自分自身のそういう性格だからとは言ってましたけども、あんまり言われるとちょっと嫌になりますよね。で、人との関係っていうのは、これは正しいから。でもそれを受け取る側は、もう、いっぺんで言ってくれとかね、何回も何回も同じこと言わないでくれとかなってくるわけです。でも、お互いによくしようと思ってやってることなんですよね。だからそこに人と人との間っていうのは、すごくいろんな問題がぶつかってしまう。だから人間関係っていうのがいかに大変か。で、またこれを解決するのに、私たちは悩み、苦しみ。ね、そういうことになってくるわけですね。で、これがやっぱり罪です。で、イエス様は、あなたの罪を私が許すって言われたわけですね。その罪をあなたが自分でどうかしろって言ってるわけではないんです。自分で解決しろ。自分でもっと良い生活をしろ。良い人間になれ。と言ってるわけではないんですね。だからさっき言ったように、良い人間になってイエス様を信じるというわけではないわけです。私たちは悪いからこそイエス様のもとに行くわけですね。自分の中に非常に問題がたくさんあるからイエス様のところに行くわけです。で、主よ、この問題をどうかしてください、この人間関係をどうかしてくださいと行くわけですね。そしてそこでイエス様を信じたときに、私たちに神様は新しい生き方を教えていきます。で、その一番大きいのが互いに愛し合いなさいということです。でもそれでもなおイエス様信じて分かりました、その言葉を聞くわけですけれども、するとですね、今度新たな問題が出てくるわけです。何かというと、できないから困ってるってことになるわけです。聞けば聞くほど、聖書の言葉を聞けば聞くほど、私にはできない、神イエス様が言われることは確かにごもっともなんだけれども、それができないから困ってるんですっていうことになるわけですね。でもイエス様はそれでもあなたを変えていきます。すぐにさっき一瞬って言いましたけどね、一瞬にして私たちの心はガラッと変わればいいんですけれども、一瞬っていうのはイエス様に救われることが一瞬であり、それから私たちは神様を信じて神様と共に歩み出すということですね。だから神様を信じましたっていうのが入り口なんですね。そして私たちはそこから神様と一緒に歩んでいきます。もし私がそこでズルズルとしたら、その落ちたところまでイエス様は降りてくださり、じゃあもう一回最初から行きましょうと言って歩んでくださる。これがイエス様なんですね。上から早く来いとかね、お前なんでそんなこと間抜けなんだとかね、もっと早く来れないのかとかいう方ではないわけです。で、上から見ながら、そこへ行ってっていう方ではないわけです。降りてきてくださり、私たちを背負ってくださり、私たちと共に歩んでくださる。そしてその中で、許す心を私たちに与えてくださり、愛する心を私たちに与えてくださり、そこで人間関係を私たちは改善されていく。そういう歩みなんだと思います。 ただし救いは一瞬です。救いは一瞬です。イエス様を信じます。その瞬間に私たちは救われます。そのことがここに書いてあるわけです。で、8節の後半に、ところがシオンは産みの苦しみと同時に子たちを産むって書いてあるんですね。これはここ読んでいきますと、シオンっていうのはエルサレムのことなんですけども、これ今で言うならば、教会のことです。教会です。シオンっていうのはエルサレムの町のこと。そこはつまり神様のご支配されているところっていうことです。ですね。今私たちは教会そのものが神様のご支配の中にあります。ですね。で、そこがここで言っているのは、シオンは産みの苦しみと同時に子たちを産むと書いてあるんですね。これは信じるものを生み出すということです。もちろん私たちに救いを与えるのは神様です。ところが神様は以前の学び終わった後、教会のことについてちょっと話すと言ってますけども、教会の一つの働きとして、ペテロとイエス様の会話の中でですね、ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですと言った時に、私はこの岩の上に教会を建てるって言われました。つまり信仰告白の上に教会は建てられていくんですね。で、教会っていうのはイエス様を信じた人たちの集まりですね。それが教会です。そして教会にイエス様は何て言ったか、鍵を与える、鍵を与えるって言われたんですね。何の鍵が、天の鍵、天の門の鍵。つまりですね、鍵を開けるっていうのは当時ですね、権威者しかできないんです。権威ある者が鍵を持つんですね。つまり鍵を開けるっていうことは、天の門を開いたり閉じたりするのは教会にその権威を与えるって言われたんです。ということは、人が救われる救われないというその権威が教会に与えられている。もちろん教会がですね、この人もういい人だからこの人救いに導きましょうとかね、この人悪い人だからこの人はもう地獄に行きましょうとか、そういうことを言うわけではないんですよ。イエス様で言われた大命令のね、言われた、あなた方は出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとありますですね。そういうふうに教会が伝道して人を救いに導く、その力が教会にはあるということです、ね、だから教会にはそれだけのものがあるんだということを言っております。で、次にですね、10節から読んでいきますと、喜べって言葉が出てきます。エルサレムと共に喜べ、すべて彼女を愛する者よ、彼女と共に楽しめ、すべて彼女のために悲しむのよ、彼女と共に喜べ。喜べ、楽しめという言葉が何回も出てきています。どういうふうに喜ぶかっていうと、11節に、あなたが彼女の慰めの乳房から飲んで満ちたり、その豊かな乳房から吸って喜びを得るためにってことがあります。聖書の特徴は喜びです。私たちは教会に修行に来ているわけではないわけですね。なんか難しい顔してこう、あれをしないとこれをしないとっていうことではなく、聖書で言ってる一つの特徴は喜びです。楽しみです。イエス様を信じた信仰を持った者に対して神様が与えられる感情は喜び、楽しみです、ね、イエス様を信じたことの喜び、楽しみというのがあります。イエス様を信じた信仰が与えられた時にどういう喜びが与えられるかですね、13節に、 母に慰められるもののように私はあなた方を慰めるってあります。慰めるって言葉ができます。慰めるっていう言葉はギリシャ語で、動詞で言うならばパラカレイン、名詞ではパラクレイシっていう言葉があるんですけども、助けてとか慰めとか弁護士、助けて、助け主、慰め主、弁護士、まあそういうことを意味するんですね。で、神様、イエス様は、あなた方に私がいなくなった後別の助け主を与えると言われました。で、それは聖霊なんですね。で、その聖霊によって私たちは神様によって助けられる、慰められるとあります。で、慰めを受けた者が今度は人を慰める者になるということなんですね。ですね、あるちょっと本を読んでた時に、横田早紀江さんの話がちょっと載ってたんで、ちょっとそれをご紹介したいと思います。1977年11月15日の土曜日に新潟市で学校のクラブ活動を終えた一人の中学生の女の子が忽然と姿を消しました。横田めぐみさんです。警察の必死の捜査にもかかわらず、彼女の行方は全くわかりませんでした。母親の早紀江さんは娘に深い心の悩みがあって、それで行方をくらましたのではないかと考えました。どうして娘の気持ちを分かってあげられなかったのだろうと自分を責めました。この事件があっていろいろな人が彼女を訪ね、さまざまなアドバイスを与えましたが、その多くは因果応報に基づいた話でした。この家族には過去に悪事があって、それが娘に報いとなって現れたというのです。だからお祓いをしてもらいなさい、先祖を供養しなさいというのです。これがこの世の、なんて言いますかね、言ってることですよね。で、ところがそういう中にですね、で、それは彼女をもっと苦しめましたってことです。で、そんな時一人の友人が、聖書の呼ぶ句を読んでみたらと言って、一冊の聖書を置いて帰りました。悶々とした日を過ごしていた彼女はすぐに聖書を開くことができませんでしたが、ある日大きな悲しみが襲ってきたので、彼女は聖書を開いて読んでみることにしました。彼女はそれまで聖書の言葉に断片的には触れていましたが、この時初めて読んで感動しました。それは呼ぶ記1章21節の、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろう、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな、という言葉でした。その時彼女は人間よりも偉大なお方がおられ、すべてを包んでおられるということが分かり、聖書から深い慰めを得たのです。めぐみさんの失踪から20年が経ち、それが北朝鮮による誘惑であることが明らかに、誘拐であることが明らかになり、それからさらに年数が経ち、めぐみさんの行方はまだ明らかになっていません。そんな中で横田早紀江さんは毎月北朝鮮のために祈る祈り会を開いています。彼女はこう言っています。北朝鮮は私から娘を奪い私を苦しめた国ですが、北朝鮮の人たちは私の娘以上に苦しめられています。神は全能で奇跡をなさるお方です。生きて娘に会いたいけれども、それも御心の中にあります。今は苦しめられている人たちが救われ、世界に平和が来るようにと祈っています、という文章があったんですね。で、私も横田早紀江さんの、まあ、会ったことはありませんけれども、いろんな話を聞いて、彼女がですね、聖書と出会っていった、そして、まあ、この本を読んで、あ、北朝鮮のために祈られているんだなっていうことを知りました。で、なぜ彼女が自分の娘をさらっていった、 北朝鮮を呪うわけでもなく、攻撃するわけでもなく、その人のたちのために祈ることができたかですよね。彼女はさっきも出てきまして予備の言葉から、今日のところで言うならば慰められたわけです。母に慰められた、慰められるもののように私はあなた方を慰めると言ったわけですね。で、全てが解決していくということではなくて、本当の慰めるっていうことは、その人の心の悲しみに寄り添って、その心の悲しみをですね、聖書から、神様の御言葉から、その人を慰めていくことであります。全てが解決したら慰められるではないんですね。だから横田めぐみさんはまだ帰ってきてませんけれども、でも横田早紀江さんが言ったこの言葉の全ては主の御心の中にあると取るわけですね、取れるわけですね。私たちは全てがうまくいくことがいいことだと。だから私が神様に祝福されている理由は、私がこんなに成功したから、こんなにいいことがあったから神様は私を祝福しているんだということではないわけですね。どんな苦しみの中にあったとしても、問題が解決されていなかったとしても、私たちの中にある本当のこの喜び、それは神様から来る慰めであり、御言葉から来る慰めであります。それを本当に受けることができるのは、イエス様を信じているからです。イエス様を信じることによって、私たちは本当の慰めを受けることができます。で、慰めるっていう言葉は、ですね、さっきちょっと言いましたけれども、名詞でいくとですね、助けを必要としている人に呼ばれて助ける人、これが慰め、慰める人、助けを必要とする人に呼ばれて、その人のところに行って助ける、これが慰めるという意味なんですね。つまりその人と共にいるっていうことです。だからさっき言った横田早紀江さんにしてみたら、娘は帰ってこないんですよ。でも彼女は聖書を知ることによって、多分イエス様を信じたんだと思います。そしてその中で彼女の助けに聖霊が来てくださっているわけです。聖霊が共にいてくださり、聖霊が助けてくださる、それによって彼女は慰めを得た。だから私たちは一人で生きているわけではないわけです。私たちにはもちろんイエス様がおられます。そして私たちを助けるお方としてご聖霊がおられます。ご聖霊が私たちと共にいてくださることが慰めなんですね。問題が解決するしないにかかわらず、今私はこの問題で苦しんでいます、今どう本当にわからない状態、私は今こんなに痛みつけられております、そこに聖霊が来られ、そこに主が来られて共にいて、私たちと共にいてくださる。だから先ほど言いましたようにね、イエス様を信じた瞬間に私たちはイエス様と共に歩み始めるわけですけれども、私が何かでずるっと落ちた時に階段から降りていっても、イエス様は共にそこまで降りてくださるわけです。そして共に歩んでくださる。で、今はそのご聖霊が私たちを共にいてくださり、私たちの慰め、私たちの苦しみを聞いてくださり、そこに私たちの心にそれでも平安な心を与えてくださる。これが慰めですね。ただ、ああ、分かった分かったということではないわけですね。ですからそこに私たちは大きな希望を持つことができます。ですからこのイザヤ書の66章もですね、私たちを本当に慰めに、そしてその慰めっていうのは、今日のところで特に強調されているのは母親の愛なんですね。母親の愛が非常に強調されております。母親がその子供に乳を与えるように、子供は、赤ちゃんはですよ、母親の腕に抱かれて乳を飲みながら、そこで安心して必要なものも全て与えられて安心している姿、それが神様が共にいる、慰めてくださるという姿であると言ってます。だから14節に、あなた方がこれを見るとき、その心は喜び、骨は若草のように生き返るってあります。だからここにですね、 喜びとかですね、楽しみっていう言葉がたくさん出てきますけども、その喜び楽しみっていうのは、私たちがただ人間的にわー楽しいとかですね、何か嬉しいことやったので、わー嬉しい嬉しいっていう、そういう喜び楽しみではないわけです。そうじゃなくて、どんな悲しい時があっても、主が共にいてくださるという喜びになります。ですね、ところがですね、最後に、15節16節言いますと、神様の敵は裁かれていきます。神様の敵が裁かれるんですね。じゃあ神様の敵って誰なのかです。それが17節にあります。17節にですね、自分の身を性別し、身を清めて園に行き、その中にある一つのものに従って豚の肉、忌むべきもの、ネズミを食らう者たちは皆共に立ち滅ぼされるという言葉が出てきます。これは何を意味しているかというとですね、自分の身を性別し、身を清めてっていうのは、神様に会う準備をするものです。神様に会うためには、その人はここに書いてありますように、身を性別していく、そして清めていく。だから神様に行くときには、体を洗って清めていくわけですね。神様の前に行かなければなりません。ところがですね、この17節に書いてある人は、そうやって神様に会う準備をして、どこに行ったかというと、園に行くんですね。そしてその中にある一つのものに従ってとありますけども、彼が言っているところは偶像崇拝なんです。偶像なんですね。そして豚の肉、忌むべきもの、ネズミを食らうっていうあります。これはですね、偶像崇拝で食べるものです。豚とかネズミとかは、神様はこれは汚れた動物とされております。ユダヤ人は絶対食べません。忌むべきものっていうのは、神様、偶像に備えたものということです。つまりですね、私は神様に会います、私は神様にこれからお会いするんですという格好をしながら、偶像崇拝をするもの、これが神様は敵だと言っています。今祈祷会でですね、新約聖書の後半こう学んの章をいろいろと学んでいきますと、特に出てくるのが教会の中における異端者、偽物なんですね。で、彼らは何を言っているかというと、イエスはキリストでない、イエス様を否定していきます。本当の救い主はイエスではないって言ってます。それともう一つは、その行いなんですね。行いです。行いがすごく悪い、不道徳なんですね。で、そういう人たちが教会の中に入ってきて、さあみんな別にイエス・キリスト信じなくてもいいよ、ここにある偶像信じてもいいんだよとかね、そして聖書で言っている、さっき言いましたけどね、さっき言ったように、敵を愛する必要はない、もう憎みたい奴はもうどんどん憎んでいいんだよと、人を互いに愛し合う必要なんか全然ないよと、もう自由に生きていいんだよと、人の悪口なんかどんどん言えばいいじゃないか、相手悪い、あいつは嫌いだと思ったらそいつをのけ者にすればいいじゃないか、好きなように生きていけばいいじゃないかという人たちが出てきたわけです。まあ、ここで言っているのは、イエス様を信じた者の歩み方っていうのは、その聖書に従った歩み方を行っていかなければいけない。一番大切なのは何か、イエス・キリストを信じていくことです。イエス様を私たちの救い主として信じていくことです。この世の偶像には何の力もありません、何の力もありません。マルチン・ルターという宗教改革者がいましたけども、彼はですね、教会の外には望みもなく罪の許しもない永遠の死と裁きがあるのみですというふうに言ったんですね。教会の外には、つまりイエス様の救いの外には何も救いがないって言ったんです。本当に私たちの心を救い、私たちの心を導いてくださるのはイエス様だけだって言ってます。私たちを救いに導き、そして私たちを神の子としてくださり、私たちを新しいものとしてくださる、 新しい生き方、新しい考え方、新しい人との付き合い方、それを教えてくれるのはイエス様だけだ。ところが私はイエス様信じます、イエス様のことを信じてますよっていう顔をしてしながら、実は他の神々を拝み、そしてまたその行いにおいては本当に人を憎むっていうですね、全く神様がイエス様が言われた通りの歩みをしていないもの、そのものは神様は憎まれると書いてあるんです。だから私たちも自分たちが本当にイエス様を信じているならば、その歩み方、生き方、私たちの、さっきですね、議事録をまとめた人が、その初期の人に、こう、いろいろ言ってたっていう、ちょっと、話をちょっとしましたけども、人の心ってなんでそういうふうにこうね、うまくいかないのかありましたけども、一つは言い方なんだと思います。言い方ですね。正しいんですよ。正しいことなんだけども、でも言い方っていうのは、人をすごくイラつかせます。もうそこまで言わなくてもいいじゃないか。でもそこまで言わなくてもいいんじゃないかと言いながら、言ってることは正しいっていうことは分かってるけれども、この言い方によって人はどれだけ傷つくかっていうことですね。だから私たちの言葉っていうものは、日本語で言葉ってことの葉っぱじゃないですか。本当の言っている意味じゃなくて、その言っていることよりも、その本当にその真意を大切にするって言いますけども、言葉はすごい力があります。言葉ほど力のあるものはありません。昔ナチスがですね、捕虜にした人間に、お前を今から殺すって言って、お前に針を刺して毒を入れる、ずっと言い続けたそうです。何もしてないのにね、お前をこれから殺していく、お前をこれから殺していく、でずっとそれ言われた時にその人は死んでしまったって言うんです。言葉っていうのは本当に力があります。だから私たちはクリスチャンとして、やはり話し方、言い方、言葉遣いっていうものは本当に注意していかないと、人を本当に傷つけてきます。でも新しく生まれたものとしては、その話す内容もやはり神様によって変えられていくわけですね。人の徳を高めるような言い方、人の徳を本当にその人が愛しているという言い方、それっていうのはやっぱり大切なんだろうなと思います。私たちはイエス様によって変えられたものです。そして私たちに神様は喜びを言っています、与えると言っています。でイエス様は、私は羊に命を与える、でもただ与えるんじゃなくて豊かな命を与えると言われました。ただ救いを与えるんじゃなくて豊かな救いを与えると言われました。私たちはそのように神様によって救われたもの、信じたもの、そしてその生き方も聖霊が共にいてくださり、私たちを導いてくださるからです。だからといって私たちは偶像崇拝をしたり、行動において全くクリスチャン、らしからぬと言いますか、愛のない行動、そして話し方をしていくと聖霊は悲しみます。聖書にあるの、聖霊は悲しみます。聖霊は聞かなくなります。その子の人のことを聞かなくなります。私たちは本当にいつも聖霊とのですね、いつもつながっていることができるように、私たちももし何かの罪を犯すならば、悔い改めていかなければいけないです。何でもやってくれる神様、何でもやってくれるじゃなくて、私たちもこういうことを言ってしまった、こういうことをやってしまった、その時には悔い改めて神様の前に、本当に自分を、主よ、この私を改めていってくださいと祈っていくことが大切なんだと思います。では最後にお祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たち一人一人はイエス様を信じ救われたもの、そして私たちのうちにはご聖霊が住まわれ、主が私たちと共に歩んでくださいます。私たちがどんな状態におろうとも、主は私と共におられます。それが本当の慰めであります。どうか私たちの生き方をもう一度見直させてくださり、もし私たちが敵とするものがいるならば、本当にそのものも愛することができるように、横田早紀江さんの話もいたしましたけれども、 北朝鮮の人たちのために祈るというその思い、すべてを主の御心に委ね、そしてそういう敵である人たちのために救いを祈る、本当にそのようなものに変えてくださいますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは主の晩餐に移りたいと思います。ご用意の方をよろしくお願いいたします。